ちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。
アーメン。
イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められた。ルカによる福音書は今日の日課である9章51節から新しい展開となっております。それまではガリラヤ宣教を主な目的とされていたイエスがいよいよエルサレムを目的地として具体的に歩み始めるというのです。すなわちそれは受難への旅、神が御子イエス・キリストをこの世に送られた目的を果たされる旅が今ここに始まろうとしているのです。その旅の始まりにイエスは先に使いの者を出して準備させようとサマリアの村へと入ったのですが、村人はイエスを歓迎しなかったと言います。なぜならイエスがエルサレムを目指して進んでおられたからでした。列王記下17章によると、アッシリアがサマリアを攻め、これを陥落させて、人々をアッシリアに連れて行き、代わりに他の国々の人々を連れてきてサマリアに住まわせたことがわかります。いわゆるアッシリア捕囚という出来事になります。やがてサマリアに残された人々と外国から連れてこられた人々の間で混血が起こることになります。血が交わらない純血という状態を保つことが大切とされたユダヤ人から見ると、混血となったサマリア人は宗教的に受け入れられない存在となったのです。やがてエルサレム神殿からサマリア人が追い出されるようになると、彼らはゲリジム山に神殿を築きエルサレムに対抗するようになり、ユダヤ人とサマリア人との対立は宗教的にも民族的にも深まってしまったのでありました。今日サマリア人がエルサレムを目指すイエス一行を歓迎しなかったのは以上のような背景がありました。しかし今主イエスが歩まれるエルサレムに向かう道こそ全ての人々、もちろんイエスを拒絶したサマリア人を含めた全ての人々の罪を許し救いを実現することを目的とした旅であったのです。このイエスの旅において大切なことはその目的に他なりません。なぜならその目的こそ神に関する事柄に他ならないからです。ですからたとえその旅の出鼻をくじかれるかのようにサマリア人に拒絶されたとしても、その旅の目的を実現するためにただただ前へと進むのであります。人生を旅に例えることがございます。イエスの旅に目的があるよう、私たちの人生の旅にもそれぞれ目的が与えられています。与えられた目的と言いましたが、それは自己実現を目指すなど自分の努力や能力によっていき、その人生を豊かにすることが本来の人生の目的ではないということであります。与えられたというこの言葉、神がそれぞれの存在を指して極めて良いとされた私たちの人生の目的は、この神の皇帝の中で生きることにあるからです。ですから私たちは神に与えられた その旅の目的を知って日々安心して生きれば良いのです。ところが私たちは日々の歩みの中で神の絶対的肯定の中で安心して生かされているということを忘れ、目の前の事柄に心を奪われ不安になり、さまざまなものを抱え込むことで安心しようと思い、かえって疲れ果てていることも少なくないのです。第一の朗読でお読みしましたヨナ書の出来事を思い起こしますと、神がヨナのために日陰を作ろうと与えたトウゴマの木、一夜のして虫に食い荒らされて枯れてしまったトウゴマの木、ヨナは目の前の出来事を一喜一憂したのであります。それはヨナだけではありません。私たちの日々の歩みの中で私たちはさもそれを自分が手に入れたかのように、自分の努力がそのようにしたかのように思い喜び、あるいは失われると悲しんでしまう、そのような人生という旅を歩いているのであります。その私たちがこのように毎週礼拝の場に集められるのは、人生の目的、神の肯定のうちに生かされている自分に出会うためなのです。神の肯定のうちにあって、私たちはどれほど愛されているか、どれほど許されているか、これを再び知って安心して旅を続けることができるのです。絶対的肯定のうちに生かされているのですから、どのような否定を受けたとしてもそれは神の肯定を取り消すものとはなり得ないのです。続いてイエスは3人の人に対し、それぞれにイエスに従う覚悟を教えられています。しかし求められる覚悟に対し、人々はまずと自分たちの都合を優先させることを願うのです。今エルサレムに向かう決意を固められたイエスは確実に十字架への道へと近づいています。それは人々に拒絶される道であり、人々に覚悟を求める道であります。キリストの十字架は私たちを再び神の絶対的肯定の中へと導く救いの出来事であり、ここに全てを委ねるとき、私たちは再び神に与えられた人生の目的に生き始めることができるのです。ですからまずと人間に関する事柄である目の前の事柄を全てに優先させて生きる私たちは、その旅の途上で神に関する事柄をまずと選び取ることが必要なのです。ところが私たちの人生は人間に関する事柄を選び取ろうとするまずに溢れているのであります。人間に関する事柄である目の前のことにとらわれすぎて、本来の目的、神に関する事柄を見失ってしまうのです。一方イエスの十字架への道は神が求められること、すなわち私たちの罪の許しを実現することを目的とした旅でありました。十字架への道を歩まれるイエスに見る神の態度は、このまずというものがないのです。十字架を前にしたゲッセマネの祈りでもその態度は変わりませんでした。父よ御心ならば、この杯を私から取り除けてくださいと、十字架を前にその死を避けたいと祈っているのですが、次のように続けて祈られています。 しかし私の願いではなく御心のままに行ってくださいと。こうしてイエスは裏切られ、敵に捕らえられ、十字架の死を遂げられるのです。御心のままに。自分の都合を優先させようと、まずと言い訳を口にしてしまう私たちでありますが、それでも主イエスに習って、しかし御心のままにと祈りたいのです。先日たまたまテレビをつけておりましたら、とある番組で将棋の加藤一二三さんがゲストとして出演されておりました。番組は加藤さんを次のように紹介していました。加藤さんはさまざまな記録を打ち立ててきたレジェンド、現役勤続年数62年という年数は歴代1位、勝った対局数は1324、歴代3位。しかし負けの数も多く1180で歴代1位でした。棋士人生において知られざる苦悩や挫折もありました。それを支えたのは30歳の時に出会ったキリスト教の信仰でした。加藤さんは将棋界で数々の歴代1位を手にしている方でありますが、数ある歴代1位の中に負け数1180、すごい負け数だと思いますけれども、このように紹介されています。で、この事実について問われた羽生名人という方がこんなふうに言っています。目の前の結果だけにこだわっていない。加藤さんはそういう人でした。まあ、こういうふうに言っているわけです。まあ、勝負の世界ですから、本来は目の前の結果にこだわらなければならないはずなんですが、羽生名人に言わせると、加藤さんは目の前の勝ち負け以上に大切なものを知っていたということなのでやりましょう。さらに番組は続けて加藤さんを紹介しています。将棋の世界で大事なのは確かな手。人生においても確かなものがあるかもしれないと模索するようになったというのです。対局を重ねる中で負けの数は1000を超えていきました。しかしそんな中で負けの美学を身につけていったのです。加藤さん本人は負けの美学について次のように語っています。僕は将棋というものが勝つことが非常に勝つことが嬉しいというのはあんまり評価しない。だから将棋は勝つことが最大の喜びという感覚はある意味どっちかというとちょっと危険ですね。だってちょっと広い話になってくると、人生って勝つことが全てという考え方はかなりどっちかというと未熟ですからね。だから人生というのは思わぬ、自分にとっては何か思わぬ展開になったとしても、この世の中幸せを目指して頑張っていこうというのがいいと思う。人生の勝ち負けを決めたくなる私たちがいますが、加藤さんは勝つことが全てだと思うのは未熟である、このように言っています。そうではなく、思わぬ展開になったとしても幸せを目指してそれでも頑張れる、そういう人の態度は態度を評価すると言われているのです。負けの美学。人生の負けとみなされる中に本当に大切なものがある、本当の勝利が隠されている。また加藤さんは負けの美学と言われるその人生観には信仰の力が大きいことをも明らかにしています。 たとえ勝負に負けたり、あるいは人生でうまくいかないことがあったとしても、神様はもっと先を知っておられるのだから、任せてしまえば楽です。ですから、勝負の世界で生きてこられたにもかかわらず、目先の勝ち負けにこだわることがなかったのでありましょう。そしてそのような姿勢は、その先にあるもっと大切な目的を見失わせることがなかったに違いありません。旅には目的があると申し上げましたが、私たちの人生という旅の目的は自己実現を図ることではなく、まず自分の願いを叶えようとすることでもなく、私たちが信じている勝利を手に入れることでもなく、主イエスの招きに日々応えつつ歩むイエスへの旅に違いありません。キリストの十字架こそ神の絶対的皇帝の中に、この小さく弱々しく情けなく足りないこの私たちを再び極めて良いと受け入れられた命へと迎え入れる救いの出来事なのです。主イエスの招きは、時に私たちが信じている勝利とは反対に敗北を思わせるような内容であるでしょう。しかし人々に、そして弟子たちに敗北と思われた十字架の死が神の勝利、そして命をもたらしたように、一見敗北と思われることのうちに真の勝利が隠されていると聖書は私たちに告げているのです。ですから私たちが期待する目の前の、すなわち人間の事柄に関する勝利を手にしようと、まずと答えるのではなく、私たちの目には敗北に映る、しかし確かな神の勝利を、しかしと受け入れることが求められているのです。そしてこれこそ信仰というものに他ならないのです。私たちは目の前の勝ち負け、成功と失敗、あるいは健康と病などなど、私たちが好ましいと選びたい方は一目瞭然でありましょう。しかしそのような目先の人間の事柄にとらわれて、本当の目的、神に関する事柄を見失うことになってはいけないのです。十字架を前にしたこの主イエスの姿に、まずと自分の思いを優先しようとする私たちが今日教えられているのは、私たちが口にしてしまうまずではなく、主イエスが口にされたしかしということなのではないでしょうか。それはまずと自分の思いを口にしてしまう心を頑張って押し殺して、しかしと言わなければならないということではないのです。そうではなく、まずと口にしてしまう私たちが、それでもしかしと神の御心を優先させる心へと少しずつ作り変えられていくことが大切なんです。そのためにキリストはまず十字架への道へと歩み始められたのです。キリストの十字架によって私たちは新しく作り変えられ、まずと自分の目先の事柄を優先してきた歩みにしかしと添えて歩み始めることができるのです。こうして私たちはイエスへの旅を続け、神の確かな計画に信頼して生きるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。
アーメン。